マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第98回目の配信になります。ナビゲーターはキザがお届けいたします。よろしくお願いいたします。いや、ナビゲーターってなんだっていう、そうなんですが、ちょっとね、先日ちょっとツイッターで、とあるリスナーさんというか、勉強会でもご一緒させてる方とお話してて、なんかラジオ番組みたいですねって言ってるんで、じゃあ今度からナビゲーターはって言ってみましょうかっつって、いいですねっつって、試しにやってみましたそれだけです。はい、第98回目に配信になります。ですね、もういよいよ100回目近いなということで、まあ、実際ですね、このポッドキャスト番組自体はですね、1回を2回に分けて配信したりするしたことがですね、1回2回ぐらいあったのかな。それとあと1回エイプリルフル特集で、幻の第29回目ということをやったんですが、まあ、それとか含めてますとね、もう実際100回を回数としては超えてる状況なんですが、この番組の回数としてはですね、今98回目で、あと次回とその次で100回目ということになりました。まあ、これもですね、ここまで続けさせていただいているのをですね、聞いていただける皆さんのおかげだと思っております。本当どうもありがとうございます。さて、そんな第98回目、もう98といえば、もうここは Windows98 の話をするしかないでしょうということで、今回ですね、 Windows98 の話をさせていただきたいと思います。実はですね、95回目でですね、 Windows95 の話をすればよかったと思ってちょっと失敗したなというのがちょっとずっとありまして、で、まあ、今回98ってことで Windows98 の話をするか、 NEC の PC98 シリーズの話をするかと思ったんですが、どっちかっていうと私98派ではなくてですね、やっぱりちょっと Windows 関連ということで、じゃあここは Windows98 かなというお話をさせていただきたいと思います。まあ、そういうことでですね、最新の情報ということではないんですが、ちょっとまあ昔の話ということで、ちょっとお話をさせてもらいたいと思います。さて、 Windows98、 これね、結構使われてる方多かったと思うんですね。この Windows98 という Windows OS、これはですね、 Windows95 の後継のコンシューマー市場向けの OS として、登場した OS です。ちょっとセミの音がうるさいですけど、そのままやっちゃいましょう。これですね、 Windows95 系列という、Windows シリーズになるんですが、おそらく一番のヒット作ではなかったのかなと思ってます。これはですね、登場したのは1998年7月25日に発売になりました。当時ですね、これ私自身ですね、これ98年のこの時期で、ちょうどの会社で主任になった時期ですかね、そんな時期でちょっといろいろ思い出深い年だったんですね。98年っていうと、私地元横浜なんですけど、横浜ベイスターズがですね、セリーグで優勝して日本一にもなったという年でした。ちなみに私は巨人ファンなんですけどね、そんな年でですね、1998年7月25日に発売された Windows98、この OS はですね、かなり長い間使われておりまして、最終的なサポート終了がですね、2006年7月11日と、非常に長い間、ヒットとなった、Windows XP のような感じでですね、大ヒットになった OS です。で、バージョンとしては、バージョン 4.1 になります。Windows95 自体がですね、バージョン 4.0 だったんですね。4.1 ということで、 Windows95 のマイナーアップデートという位置づけの OS でした。当初ですね、これ Windows97 ということで登場する予定だったんですが、この、ね、Windows98 の開発コードネーム Memphis ということで、開発が進められていました。マイクロソフトの OS の開発コードネームってね、アメリカのこう土地の名前が順々についていくんですね。Windows95 が、ね、シカゴだっていうのはね、ちょっと知ってる方は知ってると。秋葉原のソフマップがですね、それにあやかって中央通りにあるソフマップ、あれシカゴってお店だったんですよね。そんなこともありまして、Windows98 の開発コードネームメンフィスということになっていました。で、実はですね、この前に Windows97 が出るっていう話があったんです。で、これが開発コードネームナッシュビルで、これちょっといろいろ定義が曖昧だったこともあって、いろいろ意見分かれるところあるんですが、結局このナッシュビル自体は発表はされずに、 メンフィスの Windows98 の方が出てしまったということになります。まあ、一説にはですね、このナッシュビルというのは OS とかなり統合した形の Windows インターネットエクスプローラーのことを示すんだということで、実はインターネットエクスプローラー4ですね、これのことをナッシュビルと言うんだっていう話も一説にあったんですが、まあ、結局このナッシュビルはなしで、メンフィス Windows98 が出たという形になっています。そしてこれ、この OS Windows95 系列ですので、16ビットのコードと32ビットのコードが混在するという Windows でした。まあ、この系列の Windows としてはですね、Windows95、98、Windows Me、この系列になります。でこれで Windows98 自体は Windows95 のですね、最終バージョン Windows95OSR2 OEM サービスリリース2というバージョンですね、これの後に登場する形になりました。では Windows95 に比べて何が強化されたかと言いますと、まずですね、これ USB が正式サポートになりました。それまではですね、 USB 使えなかったんですね。で USB が使えるようになったのは Windows としては Windows95OSR2 だけだったんですね。つまりこれ OSR2 っていうのは、OEM 版っていう形で買ってきますので、通常の店頭販売でパッケージで買えなかったんです。まあ、具体的にどうするかというと、何かのパーツと一緒に買ってくると、まあ、先日お話した Windows ホームサーバーのような扱いですね。何かとセットで買って、そのハードと一緒に使うことを条件にこの OS が使えるというもので、まあ、USB が使えるっていうのはですね、一般市場向けにはこれが初めてということになります。もちろん Windows95 の OSR2 を内蔵したのパソコンも発売されてましたので、その頃から使えてはいたんですが、正式には Windows98 からという位置づけになっています。そして、ファイルシステムは FAT32 ということで、まあ、より広い、領域をですね、使えるようになりましたと。まあ、すでにこの段階で Windows NT とかが出てましたんで、 NTFS という今現行 の表示になっているですね、ファイルシステム、それはまたあったんですが、この FAT32 という、新しい、まあ、当時としてはですね、新しいファイルシステム、登場しました。そしてインターネットエクスプローラーとの統合、インターネットエクスプローラー4がかなり OS と融合した形で発売になりました。これ一時期話題になりましたね。結局 OS とインターネットエクスプローラーのようなアプリケーションとは分離すべきだって話があって、だいぶ裁判沙汰とかね、になったりしてたんですが、もうインターネットエクスプローラー4との統合という形になります。実際どうでしょうね、インターネットエクスプローラー4出た時にですね、安定度の問題だとか、ちょっと今までと使い勝手が違うとかでですね、まあ、いろいろあったんですけど、ここでもうインターネットエクスプローラー4にするんだということで、もう統合してセットで出てました。その他細かいところでですね、省電力機能ということで ACPI、 これですね、アドバンスドコンフィグレーション&パワーインターフェースということで、まあ、BIOS とか OS とかと連動してパソコンの電力制御をしますと、そういう機構なんですが、その機能の組み込みで、もちろんですね、似たような機能で APM、 アドバンスドパワーマネジメントということで、やっぱり電源管理、例えばノートパソコンのバッテリーだとかですね、そこら辺を考慮した機能もサポートされています。まあ、実際は ACPI の方が新しくて、こっちが採用という形になっていると思うんですが、こうしたことを考えますと、この Windows98 からですね、このモバイルというのを非常に意識した OS だったんじゃないかなと、そんなふうに思います。あとですね、その省電力とか電力制御ってことをかなり意識した OS だったと思います。そして機能的には DirectX、 これ DirectX5 ですね、これをサポートしています。で実際この DirectX、 今最新が DirectX11 ですが、 Windows98 でですね、ずっとサポートしまして、 DirectX8.1 までサポートしてました。それとですね、ドライバーソフト、いろんなハードウェアを動かすためのドライバーソフトありますね。ここでですね、ドライバーのソフトの作り方というのもここで変わったんですね。WDM、 Windows ドライバーモデルということで、 WDM というのがサポートになりました。これのデバイスドライバーをですね、各 Windows の OS のシリーズで共通に使えるようにしようというふうに改めてこう設計し直したもので、これ Windows98-2000XP と、まあ、それ以降の OS にわたってですね、共通のドライバーソフトで動くと、そういったものがサポートになりました。 まあ、そういったことをこう考えますとですね、この Windows 98ってかなり今までの Windows 95に対して当時のそのモバイルだとか省電力化だとかですね、あとその当時のその上のグレードだった Windows NT シリーズ、そことの融合とかをいろいろこう模索しながら作って、いろいろな機能に挑戦したということで、まあ、なんていうんですかね、結局かなり挑戦的なっていうか、実験といってはあれなんですが、かなりいろいろな試みをした OS じゃないかなと、そんな風に私は思っています。ですからですね、この時期ってインターネットがですねかなり流行った時期ですね。インターネットが実際その、まあ、インターネットが流行ったって言い方おかしいんですけど、94年から95年、そこからずっとですねこういろいろ浸透してきて、家庭にパソコンが入るという時期になって、その時にねやはりバッとヒットしたパソコンが一般の家電として家庭に入り込んだ時に出てきた、ちょうどこのタイミングの OS というのが Windows 98だったと思うんですね。そしてその、まあ、Windows 98ということで、これかなりの数が、出てたと思います。それとあと私自身こう Twitter とか、まあ、勉強会とかでですね、割と若い世代の人と話をすることがあって、そういう人たちと話してて、初めて使ったパソコン何ですかっていうと、Windows 98のパソコンだったと思いますっていうですね、あ、そういう時期かと思ったんですが、やっぱりそういった意味で初めて使ったのが Windows 98だとか、まあね、そういったやっぱり大ヒットしたと同時にこうみんなにこう浸透していった OS だったんじゃないかなと。 Windows というものの今日のこの一般家庭に入り込む足固めをした OS だったんじゃないかなと私は思います。でこの後ですね、 Windows 98セカンドエディション、書き方としては Windows 98 SE という言い方をしてますが、このセカンドエディションというのが登場しました。バージョンとしては 4.1A というバージョンになるんですが、ここはですね、機能強化がありまして、IEEE1394、高速インターフェースですね。じゃあこれ Mac 系の方お聞きになっている方結構聞いてるんで、そうじゃねえだろって今聞いてる方思うんですが、ファイアワイヤーですね。あとは、ソニー派の方は言いましょう、iLink、そういった形でですね、高速なインターフェース IEEE1394 のサポートということになります。でこれ実際私も使ったことあるんですが、ビデオ編集とかですね、ということでも IEEE1394 よく使いました。実際私はですね、これ当時バイオノートですね、 XR っていうものが型番が出てまして、それを持ってたんですが、その時にですね IEEE1394 の iLink のポートがあって、でそこからコンバーター使ってビデオ編集をとか、ビデオの取り込みを したりとかですね、編集してみたりとか、そんなことをやってみた覚えがあります。でこのセカンドエディションになって、インターネットエクスプローラーは5 IE5 ですね、標準的にインストールされているということになりました。ですからこの Windows 98セカンドエディション、これも引き続き、バンドルして、よくその各メーカーからですね出てたんで、これを使った方もね非常に多かったと。さっきの話になりますけどね、この時期ってやっぱりパソコンメーカーがこう一番こう盛り上がってた時期じゃないかなと。盛り上がってる反面、やっぱりかなり低価格化とかいうことでですね、採算がうまく取れるのかとか非常に厳しい状況でもあったんですが、各メーカーはねいろんなパソコンが出てました。まあ、今みたいにですね、統廃合でどこがやめちゃいましたかね、もう日立もやめちゃいましたし、いろんなメーカーがこうパソコンから撤退、もしくは、ビジネス用途だけにするとか、ノートパソコンだけにするとかですね、そういうのがあったんですけど、この時はいろんなパソコンからノートだろうがデスクトップだろうが、いろんな形のがどんどんどんどん出てきて、まあ、OS はほとんど、まあ、Windows になってしまったんで、その一昔前のですね、いろんなものが出てた状況ほどこうワクワクすることはなかったんですが、それなりにですね、いろんな試みがあった時期じゃないかなと思っています。まあ、その時に非常に恵まれた環境の OS だったんじゃないかなと、そんな風に思っています。でこの後に、Windows 98セカンドエディションの後にですね、これは2000年の9月にですね、Windows ME ですね、ミレニアムエディションということでこのバージョンが出まして、まあ、Windows の16ビット32ビットの混在した Windows の系列はこれで終了ということになります。まあ、いわゆる Windows 95系列とか Windows 9PK シリーズとかね言われてたシリーズになりますが、まあ、あの Windows B、Windows ME と言ったりしてますが、これについてはですねみんなで黒歴史黒歴史ということで、と言いながら、ね、私ね使ってましたよ Windows ME 買いました、買ったんだけど、まあ、あんまり何か激励品良くなったとかね、そんな覚えがあまりなくてですね、まあ、ちょっとこれ機会があったらまたお話をしたいなと思っておりますが、さてそんな Windows98 ですが、まあ、こうやって使ってる間にですね Windows2000 が登場したんですね。 Windows2000 が2000年にで、この時に私も Windows2000 買いました。これ以前お話した時 Windows2000 買ったっていう話をしてたんですが、同時に Windows98 もですねデュアルブートという形で立ち上げられる環境になってました。なんでかって言いますと、やはりですねゲームソフトがですね Windows2000 ではちょっと動かないことがあったんですね。やっぱり Windows98 用とかだったりね、2000で保証しませんなんて言い方する方もゲームソフトもあったりしてですね、私ちょっとかなりゲーム大好きだったんで、まあ、当時いろいろゲーム持ってましたんでね、そのやっぱり Windows98 はゲームを遊ぶためにしばらく使ってました、併用してました、まあ、そんな Windows98。 ただどうでしょうね、欠点としましてはですね、これ結局 Windows95 系みんなのずっとの欠点であったんですけど、やはり動作が不安定になることがよくありました。それはもちろんですね、USB だとか Windows95 時代からのプラグのプレイとかですね、そういったいろんな試みをやった上でなかなか解決できない問題ってたくさんあったんですよ。で、すぐなんかあると青画面になってしまうとかですね、まあ、青画面になること自体別にあれ問題ないんです。あれは異常な状態になったことを事前に大事件になればによる教えてくれる機能でして、まあ、ちょっと例のブルースクリーンオブデスというような青画面の話ですね、それはまた別の機会にお話したいなと思っておりますが、まあ、そんなね、ことで使ってるうちにどんどん重くなってくるだとか、再インストールしなきゃもう動かなくなっちゃったとかですね、そんなことも結構ありました。でこの時期に Mac に乗り換えた方、ずっと Windows のね悪い思いばっかりあると思うんですけどね、今一度言いますと Windows 7を騙されたと思って使ってください、ぜひブートキャンプで、物が違います、全然違います。本当これだけは言いたいなと思ってますんで、ぜひですねこの時 その悪いイメージ、OS としては良かったんですが、まあ、ちょっとね不安定なところは正直ありましたんで、そういうイメージがまだ付きまとってる方っていうのは、ちょっとぜひですね最新の Windows を使っていただければなと、そんな風に思っております。といってもねこれ企業向きにもかなり出てて、その Windows NT 系とか2000とかっていう、まあ、Windows 2000以降がですねかなり企業で使われるようになったわけなんですけど、それまでに Windows NT 4とかですね、そこはマシンパワーもかなり食うということで企業で導入されなかったことも多いんですね。実際私も仕事で使ってたのは Windows 95で98も使わずに2000と、で NT も使ってなかったです、まあ、そんなような状況でしたんで Windows 98をですね仕事でかなり長い間使ってた方もおられると思います。で私も現実使ってました。で、ああ動かなくなったとかねよく言ってたりしてたんですが、まあそんな形でねもうかなりロングラン大ヒットしたのが、Windows 98ということになります。まあ今はですね実際ちょっと使ってみたいなとかですね、あの頃のソフトをちょっと古いやつをちょっと動かしてみたいっていう方おられると思います。でそういった時のためにですねバーチャル PC、Windows 7の場合ですね XP ボードの中のバーチャル PC 機能を使ってですね Windows 98をちょっと試すとかもできます。そんな形で私も一時期 Windows 98が立ち上がる環境があったんですけど、今なくなっちゃいましたけどね、そんなことで試すこともできます。ただちょっと一つ注意したいのがですね、これ Windows 98自体もうサポートしてません、去年お話した Windows 2000の話と一緒ですね、もうサポートされてませんし、セキュリティパッチとかも出ていません。ということはどういうことかというと、インターネット上で接続して使うには非常に危険ですので、これはですねちょっと残念ながらっていうかですね、まあ、これ役目はもうすでに終わってる OS ですので、もうちょっとインターネットに接続したりとかいうのは避けた方がよろしいかと思っております。 まあ、そんな形でですね、ちょっと第98回目は Windows 98の話をさせていただきました。はい、そういうことで第98回 Windows 98の話とさせていただきました。それとですね、告知なんですが、今度の土曜日8月27日、ドットネットラボ、勉強会があります。今回はですね、こうマイクロソフト関連の勉強会のですね、こうお互いこう配信をし合うとかですね、そんな試みがありまして、実際の場所はですね、マイクロソフト品川本社、で行うんですが、ユーストリームの配信等もあります。これ、ね、スクラムとアイティルのお話、ドットネットラボの佐藤さん、あとは、ドットネットラボの高尾さん、ですね、HTML5、ウェブソケッツの話、高尾さんのお話いただけるのだいぶなんか久しぶりな気がしますが、それと、マイクロソフトエヴァンジェリスト奥主さんのですね、マイクロソフトと HTML5 最新状況と今後の動向というお話の内容ですね、お話をいただきます。で、私は臨番休日でまた行けないんですよ、これ。この奥主さんのお話で、ね、どうしても聞きたいですね。そういった形でですね、行けないんですが、ぜひ興味のある方、ぜひ参加していただければと思っております。臨番休日、9月の第4土曜日はですね、臨番休日開けるんで、参加ができると思います。私多分ライトニングとかなんかで喋ると思うんですが、ちょっとね、7月8月とですね、ドットネットラボの勉強会に行けないという状況で、これ行きたいな、なんか会社休んで、休んだらこれ怒られるな、そんな形でですね、ちょっと今回行けないんですけども、ぜひ興味ある方はですね、行ってみて、ください。私は9月から参加します。はい、そんな形でですね、またいろいろネタを集めてですね、お話したいと思います。またよろしくお願いします。